もうすぐ20歳20周年ミサイはもうすぐ20周年石川本マブルの美祭 Your Life。
さあいうことで本間さんが帰ってきたみたいです。本間さん、
はい、帰ってきました、
はい、Google Meet でつながっております。
Google Meet で雨もうちょっと止んでという感じの3月
31日。もうあれです、お前さん、はい、あと20分で新年度になりますよ。
ああ、そうですね。もう3月が終わってしまうというこの。
はいはいはい。どうなんですか、4月から仕事の方は。
全然変わらずです。増えたり減ったりせずという感じで。
いや、俺もそうなんよね。
ただまあ、
うん、
増えてほしかったけどっていうような状況ですかね。なんか
どういうことですか。
いや、なんか、
うん、
まあ、その今後どんどん減っていくと思うんで、
はいはいはいはい、
増えてほしい。なんかそうですね、もう2本ぐらい増えてもいいんだけどなぐらいの感じだったけど。
全然まあそうね、まあある程度仕事はやりたいですもんね。
まあなんか難しいとこですね。めちゃくちゃそのなんていうか、
うん、
回んなくて焦ってパンクするのも嫌なんですけど、やっぱりなんかこう、はいはい、余裕があるなって感じる時点で結構やばそうなんでっていうところの。
いや、なんか、俺も今、レギュラーとしては5本なのよ。
はい、
で、立ち寄らなくていい台本だけ送るっていうのが1本あ、その中で1本あって、
はい、
まあだから実質こう、フルサイズで作家として仕事してるの4本で、4本なんですけど、はい、なんか、正直言うと、これぐらいのペースで仕事するのが一番やりやすいっていうのは
そうっすね。
いや、本当はレギュラーなんてあればあるほどいいじゃないですか。
ただ結構まあ両方、
うん、
両方というか、はいはいはい、真逆の考えもあって、いやだからその、
はいはい、
むしろちょっと暇で全然何もやっ、
はい、
経験したことなかった、それこそ分かんないけど、うん、キャンプとか
はいはいはい、
スキューバーダイビングとかをやってみるの、うん、まあゴルフとかでもいいんですけど、
はいはいはい、
そういう中年の暮らしもいいなっていうか、やるべきだろうなとも思ってはいるんですよね。
で、いや、でも俺今ちょうどいいなと思ってるのは、
はい、
なんかこれぐらいのペースがなんつったらいいの、そのレギュラーじゃない仕事も受けやすいペース。
ああ、まあそうですね。
うん。
まあ確かとは言っても、とは言っても石川さんが暇だとは思わないんで、うん、全然僕がそれやれ、今石川さんの今の仕事やれって言われたら、いやーもうカツカツすぎてやばいっすわって言ってると思いますけど。
え、でも俺そんなにカツカツでもないよ。なんかちょうどいいペースぐらいでやれてる。そのイレギュラーなものも含めてちょうどいいペースで回せて、なんかなんつうの、無理してない感じでできてるから。
なるほど。
うん、
まあ結構会社勤めじゃない分、もうなんかその、
うん、
あれが難しいですね。その頃合いっていうのは別にないといえばないっていう感じですもんね。その、
でもさ、もうさ、その、まあ、本間さんと俺で多分一番やべえぐらい仕事してた時期は、2000年代前半ぐらいの、まあ、我々が30アラサーぐらいの時の、知ってる24時をやってる時だと思うんですけど、
あ、まあ、
クリームシチュー上田さんの番組で
99年から2003年4年5年とか、
はいはいはい、
石川さんあれですよね、そのオールナイトを、オールナイトの冠だけでも分かんないけど、レギュラーで4本5本やって、昼もやってとか、そういう、
俺当時はだから平日、知ってる24時、クリームシチューの上田さんの平日の、
はい、
深夜24時からの1時間番組で、で、それを俺と本間が月目全部やってたんだよな。
月目やって、なんか。
で、俺は、オールナイトを、当時は多分、よりこのオールナイトを、はい、水曜日の深夜3時、水曜日だったっけな、曜日ちょっと忘れちゃったけど、深夜3時から1本やってて、プラス、福山さんの 番組やってた。
はいはい。え、あの、
魂のラジオ。
乗ってけやって、オールナイトやってみたいな時期もあります
ね。俺でも、あの時、知ってれやってた頃は、あれよ、多分もうね、昼はやってなかったと思う。
ああ、じゃあ、その、昼やらなくなって、夜がっつり受けて、知ってるみたいな。
そうそうそうそうそう。で、あれよね。だから知ってる24時が、まあ、あの、いわゆるレーティングの時期になると、3時間、毎日3時間とかになるんですよね。
ああ、そうですね。そう、そうなんです。あの、22時から。
はいはい、はい、
まあ、拡大版というか、なんというか。
知ってる22時とかになって、3時間スペシャルになったりとかするっていう、それを、俺とほんまが毎日やるっていう。
あれが。
だって、2人で泊まってたもんな、日本放送に。
そうですね、なんか結果的に泊まるみたいな、
帰れねえっつって言って2人で泊まってたもんな。
でなんかあの、うん、フジテレビ社屋のビルの
中に、はいはい、当時お台場だったからね、
お風呂があるってので、はい、お風呂借りに行って、
はいはいはい、当時もあんまりこうよしとされてなかったけど、編集室とかで俺とほんまが寝たりとかしてましたよね。
ああそうですね、いろいろ怒られましたね、やっぱり僕もあの荷物置きっぱなしにしてるとか、会議室、夜で使った会議室を片さないまんま寝ちゃって、
はいはいはいはい、
で、10時、次の日の朝10時に営業部の会議が始まって、で、9時50分ぐらいに、その営業の人の若手の人がガチャって開けたら、はいはい、僕が思いっきり荷物バーってやってて、はい、ちょっと何やってるんですかつって、ああ、すいませんすいませんつって。だいぶ怒られ
た。あの頃は、なんていうの、レギュラーの放送も多かったけど、でもあの頃に戻りたいかっつったら戻りたくなくないっす。
いや、全然やりたくないですね。やりたくないっていうか、あの、無謀でしたね、ちょっと。お台場にがっつりいた分、別の場所で仕事あると、はいはいはい、タクシーで移動、はい、ギリでタクシーで移動 しないといけなくて、タクシー代でお金がすげえかかって。
はいはいはいはい。
で、なんかあと、全然お金貯まんなかったっていう記憶があるんですよね。まあまあなんか。
だってさ、いや、あの頃さ、
はい、
俺多分一番やばかった時期は、そこに、それだ、そのレギュラーやりながら、
はい、
ミュージックソンをやってた時が一番やばくて。で、それがさ、もう、下手したら2週間ぐらい家帰れないみたいので、
はいはいはい、
服毎日買ってたもん。
で、場合によってはその近くのホテルを自腹で取ってみたいな、はいはい。
自腹で取ってとかもあったし、あれよね、金がたまんないシステムが出来上がって
た頃ね。いやー、まあだ当時20代後半とかですかね。
とか、20代後半から30代ぐらいじゃない
ですか。30代ぐらいですかね。まあそういうこと、B 祭は始まってないですもんね、うん、多分。
始まってないですよね、多分。始ま
ってないとなると、だ25年前ぐらいって感じですね。
いや、あの頃には戻りたくないですよね。
戻りたくないですね。
いくら仕事が欲しいとはいえ、あの頃は嫌ですよね。
で、覚えてんのが、まだ、インターネットはあったけど、他局の、仕事を受けた時に、
はいはいはい、
ファックスで送ってたんですよ、その、書いたものを。
台本を？
そう、メールを添付するっていう、はいはいはい、ワードで書いたものを添付するっていうのが、まあ、僕がやってたとしても、受ける側が、メールなんですか、それ、みたいな。
あと確かに。そのさ、メールで台本を送る、添付して送るっていつ頃からだろう。だって昔さ、連絡だけだったよね。
そうですね。で、多分2000年とか以降じゃないですか。
添付するようになったの？
そう、98年、99年ぐらいの時の仕事は、僕はうん、そうそう、まあ、絶対ダメなんですけど、日本放送のファックスから、他局のラジオ局のファックスに、
はいはいはい、
今台本送ったんで、って、こう、その AD さんに電話して、で、プップップップップップってこう、紙がこう入っていくのを、ドキドキして見守ってたのを覚えてるんですよね。
まあでも、当時、大体の作家がそれやってました
ね。まあまあそうですね。
うん、
いやだからそう。
確かに、
うん。もちろんそのオンライン会議とか絶対ありえない時代なんで、その。
はいはいはいはい。
わかんないけど、日本放送台場いて、
はい、
半蔵門で打ち合わせあるで、ギリまで台場いて、
はいはいはい、
タクシー乗って、半蔵門行って、 でタクシーでに、うん、台場に戻るみたいな、
はい、
1時間のためになんか分かんないけど8000円なのかそのぐらい使ってみたいな。
だってお台場から半蔵門って結構な金額かかるよね。
そうなんですよ。なんかでそんなにスイスイ行かなかったりして、
はいはいはい、
そうあれはちょっとなかなか、まあでもまあやっぱり激動だったんであんまり詳細覚えてない部分ありますけどね。
いやわかる、
塊として覚えてるっていうか、
記憶がなんかさ、いまいちもうもしかすると精神が忘れようとしてるのかもしれない、あの子のこと。
まあ、とは言ってもなんか瞬間瞬間の番組中、
うん、
放送中の光景とかはなんかすげえ鮮明に覚えてたりするんですけどね。
え、マジで俺もう当時の番組のことあんま覚えてない
まあでも当時はあの今みたいにそのネッなんですかね、公式サイト用に写真撮るっていうのがまあ、
はいはいはい、
ギリ始まったぐらいって感じなんで、なんかその写真があると思い出しやすいけどそれがない時期のはなんかぼんやりしてますね。やっぱり
だってそれこそさ、なんつうの、仕事でメール使うようになったのもやっとその頃だしさ、あのまず番組でメール募集したのもそのするようになったのもその頃だもんね。
そうですよね。それがいわゆるあの LFR 時代からって感じですかね。
はいはいはい、
あ、
あれっすよね僕と本間さん結構いまだに続いてるメールに関するルールって俺と本間が作ったり してるよね。そのメールの件名にコーナー名書いてくれみたいなのとかさ。
あ、まあでもなんか石川さんが作った部分はめっちゃあるんじゃないですか。僕も
言っても途中から入ったって感じなんで、まあ、でもほら俺と本間でさ話してこれなんかもっとさまずそもそもがさ全てのコーナーのメールがさ全部混在化してる状態だったんだよね昔ね。
そうですね。
でこれどうにかなんねえのかっつって言ってはがきみたいに仕分けらんねえのかみたいなところからソートっていう機能があるらしいみたいなところで
なんかメールソフトもなんかいくつかありましたもんね。で
まあユートラですよね。
そう、あのいや放送局がオリジナルでなんか開発するんではなく、
はいはいはい、
既存のソフトでこれがいいとか、あの、
はいはいはいはい、
アウトルックが初期設定入ってるけどアウトルックだといろいろやりづらい、じゃあ何がいいんだみたいな、は
い
はいはい、い
や
しかもあの別にそういう分野に全然長けてない人間が担当してるから、うん、ほんと手探りなん
だ、うん、そうそうそうそう
僕もだって、その Windows98 が出るっていうタイミングで初めて最初の PC 買って、全くゼロの状態から触って覚えたって感じでしたからね。
だから俺とかほんまさ、誰かからパソコン習ったことがないんだよね。
そうなんです。なんか、でネットで。
自己流なんだよね。
ネットで調べるっていうのもなんか、まあ、当時あの、いわゆるダイヤルアップで、めっちゃ遅かったから、
はいはいはい、
一個
いやだってさよくこの話になるけどさ俺らブラインドタッチできてないもんね
まああのあれですね、その本来のブラインドタッチではないっていうこの、
はいはいはい、自分で身につけたブラインドタッチ
だもんね。そうそうそう、あの本当我流ので使ってる指が正しいのかどうかも分かんないけど、うん、なんとなく早く打つには自分ならこうだみたいな、
そうそうそう、それっぽい感じでやってるけど正しくはないっていう、いやだからその時代には戻りたくはないですよね。
いやそうですねとはいえまあいろいろこう年齢を重ねていくってことを考えるとあんまり、はいはい、暇な状態でだんだん減っていくのは一番怖いんで、なんか、
はいはいはい、
まあなんか今期で増えたら、あら良かったのになっていうのはちょっと思いますね。
なるほど、うん、いやでも、まあ、かといってだでも本間さんさ、そのゴルフとかさ、はい、始めたい始めようかみたいなこと言うんだったらさ、まずドライブじゃないあなた。
うーん、まあそうですね、まあ、まあ免許うん、取り直したのもそういう気持ちからだったんですよね。このなんか一個、
はいはいはい、
なんか自分
何か新しいこと、
そう新しいことやるっていうのと自分を一個なんかこう、うん、追い込むじゃないんだけど、取れんのか、はいはい、お前免許っていうので挑戦として一応チャレンジして、
うん、
取ったら取ったで、はい、取ったらさすがに運転するだろうって気持ちだったんですけど、全然それがもうちょっと違ったという感じ
で。え、最後に運転したのいつ？
あでも2月とかに
実家帰った時、
いやあのタイムスカーシェア、
はいはいはいはい、
タイムス
カー、あなんか言ってたね、それは。
ただもう本当
練習、
うん、練習で、あのなんていうか、近場をちょっと走って、で駐車場の車庫入れというか、なんかあれを何回1時間ぐらいで練習してみたいな。
え、レンタカー借りてどっか行けば、本間さん。
まあちょっとそうですね。まああとはあの早朝、車があんまり動いてないタイミングでやろうって言いながらもだいぶ経ちますね。1年、
はいはいはい、
撮ったの去年の6月だったと思うんで。
え、本間さん免許取ってから運転した回数って何回ぐらいなんですか？数える程度です
よ、ね。まあ4回とかじゃないですか。で毎月あのタイムスカーシェアの月額だけ払ってます、
ね。シェアしなさいよ、あなたカーを。
まあだからそうですね。でその仕事、別になんかその隠居とかではないんだけど、仕事でどうこうもあるけど、なんかこう、うん、趣味で始めたキャンプがきっかけで第二の人生の何かが見つかったみたいなのがあったりすんのかなっていうのはちょっと考えたりもするんですけど、
いやだからわかんないですけど、もうこう安直なこと言えばさ、本間さんもうせっかく免許取ったのが車中泊とかさ。
あーそうっすね、
うん、うん、
まああとはなんかその普通に夕日を見に行くとか、なんかその
まあまずそこでいいんじゃないですか、せっかく免許あるからどっか行ってみようかみたいな、うん、
まあ、海行って日が沈むのをこう眺めるとか、
はいはいはい、眺めたりとか、
うん、あとまあサービスエリア行ってソフトクリームだけ食べて帰ってくるとか。
他も食べていいんですよ別に。
そういうのはちょっとやってみたい欲はあるんですよね。
うん、まあだからちょっとだから2026年度もう入りました、日付変わり今0時0分回りました。
そうなりましたか。
いやいやいや、もう2026年度運転しましょう、本間さん。
そうっすね。だからなんか分かんないけ ど好きなアーティストのツアーを地方公演を車で運転して見に行くとか、
はいはい、ああいいじゃないですかそれ。
まあ、あとは何段階か飛び越えてもう車買っちゃうっていうのも考えたんですよね。
いやいいと思いますよ。思い切って
そう買っちゃったからあるしな、乗ろ、まあほんでいつでも乗れるじゃないですか。
しかもこう長めのローン組むっていうのはどうですか、その分仕事も頑張んなきゃいけない。
うーん。まあなんかそうなんです。あと車を所有してみたいっていうのはまあ子供の頃から、
うん、
まあ、その結構僕チョロQが当時好きで、子供の頃、
はいはいはいはい、
で実家っていうかまあ親戚の中では俊彦は本当車好きだなって言われてたんですよ。まあ、
はいはいはい、
チョロQが好きだからぐらい の話なんですけど、うん、だそう考えるともともとは車好きキャラだったのに、なんでこんなの乗らないんだ俺はってはちょっと思ってるんですよ、ね。
いやじゃあちょっとまた2026年度車行きましょう。
いやまあなんか何個か買うとしたらは絞ってますね、現実的な部分で。
でも駐車場代高いじゃないですか。
あそうですね、うん、そうなんですよ。
いやだからそれも含めて仕事への励みとするか。
うん、で駐車場
代謝って芸人さんとかが
2キロ以内、うん、住んでるところの2キロ以内に止めない、
なんかルールありますよね。
高いですよね。
でもトータルテンボスの藤田さんとかは、
はい、
駐車場に行くために自転車に乗っていくって、
ね、2段階で
2段階で、しかもそのために駐輪場を借りたりとか
する。なるほどなるほど。ああでもあれか、僕の乗ってるのが折りたたみ自転車なんで、
はいはいはい、
車に折りたたみ畳んだ状態で入れといて、
はいはいはい、
あ意味ないか。だとしたら そこに乗れないか、乗っていけない。
ダメだ。2026年度車ちょっと考えていきましょう。
車考えます。
石川
本間ブルンの B サイドユアライ
フ、いきなりミート、はい、さあいうことで、この番組一応ですね公式 X なるものを持ってまして、
お
あれは公式なんですから、まさ
公式海賊版っていう感じで
やっておりまして、そこで毎回ですねこの日の何時頃から収録するよっていうのをですね告知してるんで、その時間帯に Google Meet を、まあ気持ち的にはされてもいいっていう人を募集してるんですけれども、うん、Google Meet って急にしたりとかできないんですよ。まあ、電話とかと違って。
スタイプの時のようなあのスタイルではできないという。はいはい、
なので丁寧にこちらから今こちらの会議室にもしよかったら入ってくれませんかっつって言って、メールをして入ってきてもらうっていうコーナーに。なっちゃいました。
ホストが招待してますみたいな表示が出ますよね。なんか
はいはいはい、まあむしろいきなりとか言ってるけどご招待して
お伺いを立ててっていう感じ。
お伺いを立ててっていうすごいね、あのコンプライアンスもちゃんと意識した感じの内容になりましたというところで、今回応募はですね、神奈川県相模原市ポピーライダーいきなりミートを応募しますと。以前の録音録画問題でまだ言いたいことがあったらあったらためってなってるのあったためだろうな、そのことを話したいです、あといろいろありますと。さあいうことで、
はい、
じゃあそのポピーに送りますかメールを。
あ、送ってみましょう。
はい、
はい、じゃあ送って、うん、ハンカチ落としっていう感じだね。まあ10分で拾ってこれるかどうか、
一応制限時間10分なんですね。
もう夜中だから、
うん、夜中の引き付け変わっとんのよ。いやこれさ、まあ、俺とかうっちゃんなっちゃんのオールナイトとか何年分かあるんだけどさ、
はい、
もちろん撮ってあるだけど、聞くかこの先って言ったら聞かない気がするんだよね。
まあそうっすね、
うん、
わかりますよ、僕も何本かあるんで、はいはいはい、いずれ聞きたい気持ちはあるけど、はい、今聞くかって言われると、いや今じゃないなっていう感じですよね。なんか
今じゃないでしょ、
今じゃないでしょ、ね、になっちゃうんですよね。
いつ聞くの今じゃないでしょうがこの先もずっと続く気がしません。
特に音声メディアだとそうですね。なんかその、まあいわゆるあの YouTube ショートとかだと、
はいはいはい、
まあなんか昔の何かが出てきて数秒間だけ見て、はい、ああ懐かしいで済むけど、音声で、はいはいはい、例えば2時間のオールナイトがっつり聞くかって言われると、でちょっと聞くのも違うじゃないですか。なんかあのハガキネタだけ聞きたいっていうのも、なんか
そういうのはないよね。
僕的にはあれですね、うん、あのあまりにもちょっと青春時代のあの、
うん、
美化され思い出が美化されてる分、もう、
はいはいはい、
むしろ聞きたくないっていうのもありますね。なんかこう、
あ
なんかあれ思ってたのと違うっていう感覚を少しでも味わいたくないっていう。
聞いてた当時だから面白かったと思うことってあるじゃんきっと。
まあ、もちろんあの旬なネタも言ってるでしょうし、あれですよね。
し当時の俺や本場が置かれてた状況とかが面白く聞こえてた。
そう
っていうところもあるじゃない。
あの頃が完全に蘇ってやっぱり楽しいにはならないでしょうね。特にまあ年齢も全然違うから。
うん。それ考えると楽しかったな。っていう記憶で済ませるのが正解のような気がするな。
お、
繋がったね。ポピーライダー久しぶり。
久しぶりです。
あ、どうもです。
どうも本間さんも久し
ぶ
り。あ、どうも。
本間です。
え、ポピーライダーさ、ラジオも録音してんだっけ？
あ、録音してます。
録音したものを聞き返すってことある。どんな時に聞き返したいなと思うの？
ウォークマンに入れてるんです。
うん。
ウォークマンに入れてなんかシャッフルしてるとその回とか。
ああ、なるほど。
あと、ラジオ番組によってなんですけど、アーティスト番組で、そのアーティストの人がそのライブ音源を、その時間に、その時にしか書けないライブ音源を、音源化とかされてないのかを録音したりとかして。
なるほど、なるほど。
え、一番古いものだとさ、いつ頃から番組を撮ってるの？毎週撮ってる番組あんの？
あ、だから、もともとは高校生の時に、こう、あ、うん、そのガラケーにこう直でこうイヤホンをこう直接マイクのところにですね、こうガンテープで貼ってその録音したのをボイスメール録音したのを聞いてたんですよ、
うんうん、おーすごい。
それこの前数えたら300、400ぐらいあって
だからささすがにそれは聞き返すことないでしょ。
うん、そもそも音ちっちゃくて、
うんうん、
そのなんか3分ぐらいの1回の放送で3分ぐらいの、うん5、6個ぐらいあって、
うん、
全編ではないですよね。
うん、なるほど。
で、5年前からは、このポータブルラジオで、これで、録音してて、
はいはいはい。毎週撮ってる番組はあるんだっけ？
あ、ないです、ないです。
毎週はない。最初、貴重な音源がオンエアになるから、みたいなところだけを撮ってる。
ここは特番とか、さっき言ったアーティストとかですね。
まあ、だから、どちらかというと、そのアーティストに関して言うと、その CD になってない音源の部分を保存したいからでしょ。
あ、もうそれもありますね。そのオンエアでしか流れないかっていうのとかと。
うん。いや、そこはまだわかるんだけど、番組は、なんか毎週撮ってるものがもしあったとしたら、俺と本間は、もうやめなって言ってあげようと思ってた
の。なんかこう、負担に応えられて、そんな。
いや、やっぱり、聞き返すことがないのよ、結局。毎週撮っといても。
でも、あれですよね、うん。撮ってなかったことへの、なんか、後悔はあるじゃないですか。
あ、
う、あ、ん。撮ってたらよかったにな、ね、電気のオールナイトとかも、あの時と、僕も撮ってたんですけど、うん、撮る用のテープがあって、うん、何本か。それをなんかローテーションしてどんどん消してたんです。
わかるわかるわかる。俺もそうしてた、電気は。
で、それを今残ってたらよかったのになとは、過去何度も思いましたね。
お前、高校生の時はもうカセットでやってましたね。うちも上書きして。
それはでも上書きしてたから、もう何百本って残ってるわけじゃないよな。
うん、あ、そうです。じゃあ4本、今あるのは4本だけで。
うん、あ、それぐらいで適切。
そうそうそう。
適切、それぐらいで適切。
やっぱ、あと自分が公開録音参加した時のとかは、消せずにこう、撮ってあったりとか。
でもそういうのは撮っておいた方がいいですよね。本当にメモリアルなやつは。
そこをさ、すげえその気持ちは公開収録とかで自分が参加してて、まあなんなら喋ってるみたいなところは、すごい、残したい気持ちもめちゃくちゃわかるんだけど、後で聞いた時の、聞き直した時の恥ずかしさ。それを考えると、いい思い出にだけして、証拠を隠滅するっていう手はあるかもしれない。
ちょっとこっぱずかしかったですね。
高
録で、まあ、アーティストの方で歌ってるのがあって、うんうん、最後、その自分も結構間近でコーラスみたいに参加したのとか聞くと、うん、ちょっと恥ずかしかったですね。
これはやべえな。
ユズなんですけど。
ああ。
夏色自分が、まあ、自分の声って分かんなかったんでよかったですけど。
それは、もう、思い、記憶の中にだけに留めておいてもいいかもしれない、もう。
もう、
でもなんか、はがき読まれたとか、うん、メール読まれたっていうのの、読まれた部分を、まあ、はい、いっぱいあるとするじゃないですか。
はい。
それを聞き返したりするっていうのはなんかいい思い出になりそうですけどね。
今、もう怖くて聞けないよ、そんなの。
いや、だからその、うん、年齢が またに、うん、今から20年後とかだったら、
うん、
ちょうど10年前とかだとまあ恥ずかしいとは思うんですけど、10年、20年前だと。もっと大人になったら、あの時の青春時代のっていうので。
だとしたら、そこを、美しく聞くにはもうこの仕事引退してる状態じゃないとダメかもしれない、
うん、
いや、
そうですね、電話出演したのとかあるんですよ、録音したのとか、
うん、
やっぱもうすぐ消した、すぐ消した、聞けない、最後に聞けないですね、やっぱ。
まあ、そうですね、
うん、
一応録音したもののっていう感じで、
受けてても滑っててもどっちもちょっと恥ずかしいみたいな。
うん、そうですね。
それはもしかするとポピー、
はい、
公式の時に使うかもしれない。お前の。
お前
の人生を振り返った時に使われるものかもしれない。だから、そういう意味で言うと、取っておいた方がいいかもしれない。だけど、引き返すことは多分ないよ。怖くて。
もう怖いっすね、まあ。
うん。
でも、あれですよ、でもそれ言ったら、テレビとか、さっきブルーレイ見返したんですよ。
うん。
2000から3000ぐらいの番組。10年
間。
いや、ポピー、
はい、
そのすべてを見返すことは一生のうちもうないよ。
ないです。だから、コレクションなんですよ。コレクションとして、こう、記録として自分の。
うん、もう、それは多分ね、 癖なんですよ、多分。収集癖の一種なんですよ、多分。
収集癖なんですよ、それは。
うん。
もうその自覚。
わかる。
録画したやつはあれですか、ディスクに焼いてみたいな。
あ、もう録音の中に焼いてますね。
おお。
でも。
ああ、なるほど。この今、ケースみたいなやつ。ああ、はいはいはい。
そのほとんどは、見ることはないんだよ。その、焼いたりする時間とかを、が、は、もう、多分、ほぼ無駄なのよ。
そうですね。これ、結構時間かかって、1日ぐらいかかって、
うん。でしょ？お前の、どうせだったら収集癖を違うところに向けた方がいいんじゃないかって。
そう。いや、めんどくさいから、最近はあんまなんか録画とかしながら、うん、ダビングとかしなくなりました。
お前が一生懸命やってることは、一生見ることがないもの
を。ああ、でもその、いわゆるなんか、白板というか、白いディスクの。
はいはいはい。
僕も一時期まではなんかあれでしたね。やってました。ただその、はいはいはい、ディスクを焼く機能がないハードディスクレコーダー買っちゃったんで、
はいはいはい。
そのタイミング、はい、それが十何年前で、そっからディスクに焼かなくなって。
いや、これでも、あれですよ。ライブ映像とか、
うん。
やっぱたまに見返したくなったりとか。
ああ、ワウワウでやったやつとかみたいな。
ああ、だからこの、ボーイのライブとかの BS やったのを録画したりとか。
は
い
はい、
いや、わかるよ。気持ちはわかるんだけど。
はい。
今、だって2000本あるんでしょ？
あ、じゃ録画した番組の累計で、枚数だと多分2、300とか。
うん、2、300でも十分だよ。
そうです
ね。それ全部見るのに一生以上かかるよ、多分。
まあ、1個、あとあれですよね。ディスクの、うん、なんていうか、劣化。
はいはい。早いらしいですよね。
そう、そこがちょっと、はい、まあ、保存状況にもよるかもしれないですけど。
まあ、一室で言うと20年とか25年とか言われますからね。
DVD より早いらしいですね。
はいはい。いやただ、一つ言えることは、ある日のある瞬間に急に、もういいやって思うことがあるかもしれない。
うん、そうです。もうダビングも半年ぐらいやってないです。
ああ、そうでしょ。それもう、ちょっとあれじゃない、はい、その兆候が出始めてんじゃない。俺はだから、よく B サイで話すけど、ジャンプを小学6年生から毎週買ってたんだけど、ある年の、年始の合併号を年末で忙しくて買うのを忘れた瞬間に、もうすべて良くなった。
もう続き別に気になる、まあ気になるけどもういいや、みたいな。
うん、そう、しかも、その、すべてのジャンプを実家に保存してたんだけど、もういいやってなって急に。
まあなんかきっかけありますよね。
うん、っていうことが、ね、ポピーに近いうちにあるかもしれない。それでもうやめるってことがあるかもしれないから
。
うん、
うん。そうですね。もう早くやめたいっす。
まあ。
もうあれでしょ、意地とか義務感の部分もあるでしょ。
はい、そうですね。なんか。
うん、
やんなきゃみたいな。
いや、誰もやってくれっつってないよ、はい、ポピー。
そうです。でもなんか処分す、よし、処分していこうっていう気持ちで、その最終チェックで見たら、あ、思いがけない、うん、こんなんも撮ってたんだっていう発見は面白そうですけどね。
あ、でもありましたね、うん、それ、
それ。いや、それは絶対あると思うけども、そうしてる間にも録画溜まってってるんだよ。
そうないや、そうだから、うん、たまたま録画見返したら、日ハム時代大谷のバラエティ出た時の
対
談があったりして、うわって、
いや、それは。
これ見た時はもう、ちょっと、捨てにくかったです。そういう掘り出し物があったりするんで。
ポピー、
はい、
まあ、もちろんね、貴重な映像とか残ってるかもしれないけど、はい、お前がそれをすべて捨てるってことにしたって、誰も責めないし、誰も怒んないし。
違う。だから、
やめてもいいからね。
はい、
お前にアーカイブ機能を国が求めてるわけじゃないから。はい、じゃあ、ポピー、別に、もうやめたくなったらやめてもいいからね。怒んないから、責めたりしないから。よきとこで、もう、いいやって思ったら、やめるように。
はい、ちょっとまあ、半年以内にできる。
結論です。 じゃあ夜中にありがとうな、どうもな。
ありがとうございます、
はい、はい、ゆっくり寝てください。
はい、
よい。
さあ、ということでエンディングでございます。
はい、いやいやいや、いやコレクションは難しいところですね。なんか
いや、そうね、収集癖ないよね、基本的に言うと。最後に行き着くところは、
まああとずっとやってきたことだから、やめるきっかけもないっちゃないみたいなあれですよね。
いや、だからラジオとかはいずれ最終回必ず来るわけじゃないですか。うん、それがありがたいですよね、ある意味。
まあ
番組単位であれば。
あとなんか年齢でなんか感受性が鈍ってきて、だんだんもういいかなっていうのが早くなるのはありますよね。
はいはい、いや、それはありますよね。
なんかそのでも漫画とかも確かに、僕今僕もジャンプずっと買ってて、
はいはいはい、
何のタイミングか去年買わなくなったんです。うんうん、まあ石川さんにほぼ近い感じの理由で、買い忘れたからぐらいだったと思うんですけど。
はいはいはい、
で、まあ呪術廻戦終わって、ヒロアカ終わって、ワンピースしか読んでないなっていう状況でも買ってたんですけど、うん、今買ってなくて、ワンピースのコミックも今追いかけてないです。
だからもうあれですよね。心が折れたんですよね。そうなんです。まあ、気持ちが切れたんでしょうね。
いずれ読むだろうけど、あの、はいはいはい、ちょっと前の自分では考えられないっていうぐらい、ああ、なんか読まなくなったと思って、ちょっとビビってますね。
ある種の蛙化現象に近いものありますよね。うん、急にこう。
そう、でも作品自体になんか失望したわけじゃないですけど、ちょっとなんか、ああ、ずっと追いかけるの面倒いなって気持ちが勝ってしまったみたいな。
なんかだから、どこかで、まあ、なんつうの、好き以上に義務感が上回ってたところがあったのかもしれないですよね。
で、今まではその最速で読まないとネタバレするから怖いって感じだったんですけど、
はいはい、
今その毎週めちゃめちゃアンテナ張って読んでないから、ネタバレもキャッチしないんですよね。はいはい、その
あ、なるほどね。
X とかでもなんか、うん、多分流れてるんだろうけど、はい、そんなに張ってない分、あのネタバレ食らってないっていう、この、はい、ただいずれ何かのタイミングでは読むだろうけどみたいな。
これでも自分から今積極的に読もうって感じじゃないですもんね。何かが来るの、何か置き待ちですよね。きっかけ待ちですよね。
だ多分一番現実的なのは、何かで終電逃して快活クラブに泊まろう、うん、で快活クラブ、
はいはいはいはい、
ワンピースあるじゃん、最新まで追いつこうみたいな、はい、それはいずれやりたいっていう気持ちはありますけど、は
い
は
いはい、まあそういうきっかけがあるか、もしくはこのままフェードアウトする可能性もなしじゃないですもんね、どっちも。
まあ、読みたい、まあそうですね、誰かがコミック全巻持ってて貸すよって言ってくれたりするとか、はいはいはい、まあむずいとこですね。あと最終回までカウントダウンされだしたら、よ、あのやばい追いつこうってなる。
ああそうか、番組と同じで漫画も終わりがあるもんね。
そうですね。
じゃあ、例えばわかんない、2026年年内いっぱいで連載終了しますみたいなニュースが出たら、それはまたボタンを押すきっかけにはなるね、絶対。
だとしたら、なんとか頑張って、はい、ジャンプ本誌に、あの、追いつこうかなっていうモチベーションはちょっとある。
はいはいはいはい。いや、ありがとうございまして、
まあおじさんですから、ね、なかなか全部が全部昔のようには追いかけられない
です。でもそうなんだよな、行き着くところは収集癖の部分なんだよね、人間の。
でも年取ってだいぶなくなりましたね、僕。
いや、なくなった。
所有、そもそも所有あんまりしたくないというか。
いや、俺今となってはあの時ジャンプ買い忘れてよかったと思ってる。
まあそうですね、いいきっかけをくれたっていう部分はありますよね。
だってさ、その雲南のオールナイトのカセットテープと同じでさ、ジャンプ、古いジャンプ読み返すかっつったら読まんないもん、多分。
古いジャンプ、まあ確かにあのめっちゃ高額、うん、あのプレミアになってるやつもあると思うんですけど、
うんうん、
プレミアになってるのを、欲しいっていう人を探すコストは相当かかるんですよね。その、
はいはいはい、
例えば1冊8000円って言われても、8000円で買ってくれる人を世界中から探さないといけないっていう、
はいはい、その手間がもうめんどくせえもん。
そうですね、それまではあのストックしとかないといけないっていう、
はい、はいはいはい、
で多分漫画だけとかではそんなに高く買ってくれないと思うんで、
まあ、おふくろにも言われましたからね、あなたの何年か分のジャンプを置いてるスペースにもこれが賃貸だったら家賃がかかるんだよって言われて。
土星論。
土星論ですさあ、いうことでございまして、何かお知らせすることありますか、まだ、
うん、まあそうですね、ルナシーのルナティック東京2025、はいはい、発売中っていう感じで、ブルーレイ DVD が発売中っていう感じです。
はい、これは乃木坂46のニューシングルが4月8日にリリースになりますよというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川とブルンがお休みでした。したっけ、また。
はい、どうも。